はい、こんにちは。元気ライフサポートコーチの福谷園子です。1週間が経ちましたね。あっという間の1週間だったかもしれません。今日もね、こうやってして聞いてくださっている、確実にスタートしたあなたは本当に素晴らしいです。ビル・ゲイツさんって多分ね、今世界で一番忙しいぐらいの人じゃないかなと思うんですけれど、彼の一日の仕事量以上の労力を実はあなたは今回使ったという自覚があるでしょうか。それぐらい新しいことをスタートする時にかかるエネルギーっていうのはものすごいものがあります。よく言われますね。飛行機でも飛び立つ時に、目的地へ着くまでの総エネルギーの3分の1以上を、スタートする時に使ってしまうっていうんですね。でもう上の方に行って水平飛行になると使う、エネルギーはもうぐっと少なくなるっていうふうに言われています。自転車の漕ぎ始めと同じですね。自転車の最初の1回転回す時にはものすごく力がいりますね。でも、スピードに乗ってスイスイ動いている時、もうほとんど力はかからないですよね。あれと全く同じです。なので何かをスタートする時っていうのはとっても大変な労力を使ったということを、しっかり自分を褒めてあげてほしいと思いますし、今回ねさらに2回目を聞いてるあなたは素晴らしいの2乗です潜在意識っていうことをね、この講座の中では何度も、伝えていきたいと思いますが、まず一番最初に知ってほしいのは、潜在意識っていうのは変化を嫌うものであるということなんですね。人間の体にも恒常性というホメオスタシスっていうのがあるのはご存知かと思います。暑い日も寒い日も体温はほぼ一定を保ち、自分の体を守ろうとしています。元へ戻そうという力ですね。そういう力が体にはもちろんあるわけなんですが、実は心の中にもそれと似たような機能があるっていうふうに言われています。これを現状維持メカニズムというふうに呼ぶ方もいらっしゃいます。要するに、自分の意識ではね、新しいことを聞いて、あ、すごいな、これを取り入れようとかね、こんな考え方を自分もできるようになりたいっていうふうに意識の領域では、瞬時にして自分を変えることが可能です。よく例えばね、薬剤映画なんかを見て、映画館から出てくる人を見ていると、もうすっかり検査になりきっているみたいなね、人がいますよね。それはこう今見たその刺激、映画っていう刺激を受けて、自分の意識があんなかっこいい男になりたいみたいなね、そういう風になって歩き方までこう変わってきちゃうみたいなことがあると思います。でもそれはほんの一瞬のことで、一晩寝たら元の自分に戻りますよね。そういうことで、潜在意識っていうのは、いつものあなた、普段のあなたを維持しようという、そういう力があるってことなんですね。ですからよく三日坊主、私は 何やっても三日坊主だからとかね、そういうことを言う人がいますけれども、あの三日坊主っていうのは実は意志の力の問題じゃなくって、この潜在意識の、元へ戻そうという働きのせいなのだということを、まず理解することが大事です。ですからスタートしてからしばらくの間、そういう元へ戻そうという力が働くんですね。でなんだかんだと理屈をつけてはサボろうとする。でもね、それは本当はあなたの意志の力が弱いからではなく、潜在意識の中の現状維持メカニズム、つまりホメオスタシス、いつもの自分に戻したがっている力なんだってことを分かっていると、それを切り抜けていくことができます。どうしたら切り抜けられるんでしょうか。一番早い解決策は、できるだけ早めに習慣化してしまうということです。習慣化してしまうと、それがいつもの自分になるわけですね。なので今度はその習慣を維持しようというふうに潜在意識が働いてくれます。なんか習慣になったことは、やらないと気持ちが悪いっていう感じがありますよね。 そういう感じになっていったらこっちのものということになります。はい、なのでじゃあどうしたら習慣化できるのかということを今日はぜひ考えてみてほしいなと思います。次回までに考えてみてくださいね。どうやると早く習慣化するのかな、っていうことですね。はい、さて、今日は、いよいよ13の視点っていうテキストの中身に入っていくわけなんですけれど、その前にね、ちょっと、お伝えしておきたいことがあります。大人になるとどうして子どもの時とは違って勉強がはかどらないのかっていうふうに思った方はいらっしゃいませんか？私は何度でもあります。なんでこんな頭悪いのかな、記憶力がなんか低下しているのかなと思うぐらい覚えられなかったり、その頑張って勉強してるつもりなのにそれが身についていかなかったりみたいなことがねすごくある気がするんですね。なんでだろう、やっぱり老化かなとかって思うわけなんですが、実はですね、なぜ、大人になると子どもの時ほど勉強が頭に入らないのかっていうことをね、今日はお伝えしたいと思います。実はこの学習をストップするものっていうのがあるんですね。それがあるがためになかなか頭に入らない、身につかないっていうことがあるということです。それは一体何だと思いますか？学びをストップするもの何でしょう？実はですね、これは分かっているという意識なんです。分かっている、小学校ぐらいの時は分かっていることが少ないですよね。知識も何もまだない、だからどんどんどんどん吸収する、もう砂地にね水が染み込むみたいに小学生の子供がものを覚えていくスピードっていうのはものすごい速いですよね。でそれがですね、大人になると分かっていることの量がものすごく増えるわけですね。やっぱり30年50年60年とこう長く生きてくればくるほど、知ってること分かってることの量が膨大な量になっていきます。そうするとですね、新しく何かを学ぼうとした時に、これ分かってる分かってる、それ聞いたことあるとかね、要するに分かっているっていうものが多い、そして分かっていると思った瞬間にガラガラガシャンと、学習する、能力は一気に下がってしまいます。つまりこれ記憶力のせいではなくって、下手にある記憶力の弊害とも言えるわけですね。それ聞いたことある、それなんか、読んだことあるっていうね、分かっていると思った瞬間にもう学べなくなります。もう新たなものが入ってくる余地がなくなるっていうわけなんですね。で、昨今これをますます増大化しているものに IT の弊害があると私は思っています。つまりググるっていうことですね。昔だったらわからないことは図書館へ通ったり百科事典を送ったり、こうかなりこう努力しないとわからなかったわけですね。でだから分かった時の喜びっていうのもすごく大きかったし、あ、こういうことだったのかっていう感じで半日かけて図書館でいろんな本を引っ張り出して、その中に自分が求める答えがないっていうのを繰り返しながらね、見つけた時に、あ、こういうことだったのかっていう感動がすごくあったし、で分かるっていうことに対してそれだけ手間暇かけないと分からないものなんだっていうことがあったわけですね、昔は。ところが今はどうでしょうか？ちょっとググってみましたっていうふうにすると何でもすぐに分かった気になれます。ほとんどのことがググれば出てきます。あ、こういうことか、ふんふんっていうふうにすぐ分かってしまうわけですね。そうするとね、それの深い内容については何も分かっていなくても分かったつもりになるっていうね、これがものすごく大きな学習における学習をしていく上ではものすごくこれ大きな弊害になるっていうふうに私は感じています。ですので、分かった気にならないということをちょっと意識してみるということがね、学習を妨げるものを減らすという意味では大事かなというふうに思います。 なので私は皆さんに提案しているのは、今日からね始まるこの新しい内容について、耳を傾けていくときにアンテナを立てる立て方についてねちょっとお伝えしたいと思うんですね。分かっていること、全く知らないこと、この2つにね分けていくんですが、曖昧に分かっていることっていうのが実はあるんですね。実はその領域が多分一番ひょっとしたら大きいかもしれない。その曖昧に分かっていることの領域は知らないことに入れてください。わかりますか？分かっていることと曖昧に分かっていることの違いは何かというと、これは簡単で、全く知らない人にその言葉を説明できるかどうかです。全く、知らない方に、例えばそうですね、何がいいですかね、どんな言葉がいいですか、例えばポストハーベストという言葉があるとします。あ、なんとなく分かってるっていう人、そんな言葉を聞いたこともないような小学2年生ぐらいの子供にポストハーベストについて説明ができたとしたら分かっている。説明できなかったら分かっていないということに入れてくださいってことです。よろしいでしょうか？こういう聞き方を、本の読み方も全く一緒です。講座の聞き方も全く一緒です。この自分がすでに知っていることと知らないことと区分けしながら聞いていくっていうことが学習効果をものすごく上げていきます。で、これは実はもう私が昔からやってきたやり方で、私にとっては当たり前っていうか自然なことなので、皆さんもそうしてるのかなと思ってたら、いやそうでないよっていう方がいたのでびっくりしたので、分かっていることとか分かっていないこととかみたいなことでアンテナを立てながら学習するなんてことは初めて聞きましたっていう人がいたので、あ、そうなんだと思って、このことをね伝えるようにしています。まるで赤のボールペン、青のボールペンを持ちながら本を読んでるような感覚なんですね。だから私にとっては初めて聞いたことっていうのは、フォントが倍ぐらい大きくなってゴジック体で赤色でポーンと頭の中に飛び込んでくるっていう風な受け取り方をします。知らないことですね。で、分かってることは、ここは分かってる、大丈夫って思いながら聞いていくっていう。なので勉強の速度、学習速度ものすごく速いっていう風に言われます。はい、なので分かったつもりにならないということをちょっと意識していただきたいかなというふうに思います。では、ちょっと前置きが長くなりすぎましたが、今日のテキストに入っていきたいと思います。今日は13の視点の1つ目、食について考えるそのというところですね。テキストが、4ページに分かれています。食について考えるその1、健康的な食とは何かというところから入っていきたいと思います。この健康常識を見直す13の視点っていうのは、前回にもお話ししたように、地元で元気塾をリアルでやってきた時のテキストなわけですね。そして13ヶ月かかって、13の視点が出来上がったわけです。で、25年間にわたって私が持ってきた情報をできる限り幅広く取り上げて、それについてどう感じるかということをテーマに話し合いの場を作ってきたということです。これが後に、グループサポーティングの場になってきたわけですし、これを主催してきた私が、元気ライフサポートコーチという立場で主催してきたなということを改めて後ほど実感したわけです。今日から始まるこの前回から始まっていますが、この基礎講座の部分は、この13の視点、健康常識を疑う13の視点ということを全部やっていきたいと思っています。そしてここに上がっている情報を見ながら、どういう情報収集をすると良いのか、リテラシーの5つについても、この中で学びを深めていきます。2つの視点から見てほしいと思います。1つは幅広い健康情報を知るということですね。2つ目が情報への接し方。この情報はなぜここで取り上げているのかなとか、この情報から何を理解したらいいんだろうかとか、この情報を自分が取捨選択するとしたらどういう物差しでそれを見ていくのかみたいなことですね。その2つの視点からこの基礎講座は眺めていただきたいと思います。難しいですか？はい。 1回目聞くときは幅広い健康情報を知る視点から聞いてみるのもいいと思います。2回目聞くときは、リテラシーを高めるという視点からこの情報を見ていくっていうのがいいかなというふうに思います。そんなふうに聞き分けながら聞いてみてください。ではページ10ページの、その1、健康な食生活とは何かというところですね。で、国が提唱する健康的な食事とは何か、朝食是非論、量の問題、1日3食なのか 1.5 食なのかみたいなことがね、こう書いてあります。先にちょっとテキストをざっと見ていきますね。その次の丸2には食事の内容について、糖質の問題とか減塩の問題について書いてあります。そしてその次のその3は健康的な食生活とは何か、心の健康という観点から見た食事について、 You are what you eat への疑問っていう角度から食を見ていこうっていうね、こんな角度から見ていきましょうねみたいなことがあるわけなんですが、メンバーサイトの中の、ポイントオブビュー、そうですね、ポイントオブビュー1っていう、丸い黒いところがあると思います。これをクリックしてみてください。ポイントオブビューですね、 POV1 っていうところです。これが実はその実際に元気塾でやってきた時の、テキストということになるわけですね。別の窓で開くと思うのでちょっと開いてみましょう。 A1 食について考えるテキスト A1 っていうふうな緑の題字が出てきます。この A1 とか A4 とか B5 とかそういう数字が出てきますが、ここは今そんなに気にしなくて結構です。タイトルだけ見てください。食について考えるっていうところですね。このテキストの方でちょっと説明していきたいかなと思います。ここで出しているこの13の視点のテキストっていうのはみんなだいたい同じ作りになっているんですが、1枚目このテキスト上にはまず国が打ち出す健康運動とはっていうところからスタートしているように、国が言っていること、もしくは、今の一般論としてまかり通っているような意見みたいなことをとりあえずまず挙げてあります。国が打ち出す健康運動とはっていうのは2000年に健康日本21っていうのが打ち出されて、次2013年に健康日本212次っていうのが出され、2005年には食育基本法っていうのが出たりとか、食事バランスガイド、この下のコマみたいな絵がありますね。これを今一生懸命に国は出していて、1日のバランスが取れた食事をしましょうねみたいなことを言っています。その上のこの、丸い、3食で書いてある、これはご飯を中心としたバランスの取れた一汁副菜のある食事っていうふうな言い方してますね。主食とご飯ですね。主食と主になるおかずと副菜、添え物のおかずですね。その3つをとにかくバランスよく取りましょうということで、こういうシンボルマークを出していますみたいなことをね、国がどんなことを言っているのかということをまずここに挙げてあります。厚生労働省のホームページからもちろん引っ張っていますね。しかし反対意見もあると、 60% の糖質は取りすぎじゃないかとか、3食きちんとって国は言うんですけれど、朝ごはんっていうのは有害なんだっていう説とか、3食きちんとではなく1日 1.5 食の勧めであるとか、減塩って国は言っているんですけれど、減塩ではなく、専売公社の 塩ではない、ミネラルが豊富な本物の塩はもっと取るべきだっていう説があったりとか、乳製品の有害説、これも国は牛乳チーズ、いわゆる乳製品ですね、はカルシウムを、取るために必要であるっていうのが国の言い分ですが、これについても反対意見があります。で、詳しくは資料を参照のことということになっています。次の資料というところを見ていきましょう。資料 1-1 1日30品目について、これ実はですね、5年前これやりかけた当時は1日30品目っていうのがまだ皆さんの耳にこびりついていて、あれはどうなったんですかとかって聞かれたので調べていますが、このテキストはその後改正して2000、 18年に改正した、これは新しい版なんですけれど、この1日30品目というのはもう今や厚生労働省のホームページから消えていますということで、ここに書き込んであります。で、ヘルシーとは、ヘルシーメニューとは何だろうというのは、近所の歯医者さんでもらってきた資料を貼り付けたりしていますね。孫に優しいみたいな、こういうのがヘルシーだよっていうふうなね、あのことを言っている人がいますということですね。これどれ、ここに挙げた資料は、これは、これが正しいよという意味で挙げているのではありませんから、間違えないでくださいね。こういうことを言ってる人がいますよという一つの情報です。はい。二次食育基本方法計画の決定についてということから、ここまた資料として、国が出している資料をまた挙げています。で、食育に関心を持っている国民の割合の増加ということで、食育っていうものに関心を持ってもらうってことが大事ですってことをね、国もまあ言っているってことなんですね。それから、ここ3つ目に朝食を欠食する国民の割合の減少ってことで、子どもはもう絶対に朝食欠食ゼロを目指すっていうふうなことを言っている。からその上の2番のとこでは、朝食または夕食を家族と一緒に食べる共食の週あたりの平均を、まあこれぐらいに増やしていきたいみたいなことをね、これ後でちょっと話しますが、どっちかというとメンタルなことにも関わってくるかなっていうことを国も言っているってことですね。はい。これも国側が出している資料ですけれども、4つの日常的に欠食があるとか、外食、昼食などが多い。昼食ってこれご存知ですかね。お惣菜をそのまま買ってきてすぐ食べられるようなものとか、そういう感じですね。昼食。はい。ご飯食が少ない。調理ができない。調理ができないというのはどういうことかというと、冷凍食品とかレトルト食品、缶詰、インスタント、食品ということですね。で、こういうのが当てはまると栄養バランスが崩れるかもということで、1日、冷凍食品は使っても OK なのでこんな風にバランスの取れたご飯を食べましょうねって、これ国が言っていることです。そうですね、日本栄養士会とか、主食の穀類を増やす、豆、野菜、海藻など、動物性の脂肪タンパクも、脂肪タンパクを多く取りすぎないというのが、これ、日本栄養士会の言い分ですよってことですね。はい、それに対してね、反論するデータ、情報っていうのが、この後ずらっと上がってきます。まず、減塩よりも減糖質へというあたりですね。国はもう何と言っても減塩なんですが、減塩よりも減糖質、つまり糖分を取りすぎていることの方が問題ではないかということを言い出したのが、まず、この2行目の江部先生、江部浩二さん。という先生、京都高尾病院のお医者さんです。で、炭水化物の食べ過ぎで早死にしてはいけませんということで、糖質制限食ということを初めて言い出したのがこの江部先生ですね。から、上野西脇先生、精神科医の断糖のすすめということで、高血圧とか糖尿病が 99% 治る新食習慣ということで、このあたりの人、その 3つ目が夏井先生、外科医なんですけれど、炭水化物が人類を滅ぼしますっていうふうな本を書いています。これはなかなか衝撃的で面白い本でした。全部読みました。で、糖尿病学会推奨の食事バランスに真っ向から対立しています。塩分ではなく糖質に注目した新たな視点を提唱しているということなんですね。この3冊の本を読んで、減塩よりも減糖質へという根拠は何かということは、何かということを私なりにこれまとめたのがこの4か条です。人類の歴史の中で糖質をこれほど摂取してきた時期は極めて短い。農耕文化が起きて以来のことなので、ものすごく短いんだよということ。それから血糖を上げるにはカロリーは関係なくて糖質だけである。これ私知らなかったんですけれど、カロリー高いものを食べると血糖値が上がるのかと思ってたら違うんですね。カロリーの高いステーキをいくら食べても、ステーキって糖質ほぼゼロなので、血糖値は上がらないんですっていうので、すごくびっくりしましたね。これは で、糖質はエネルギー源になる以外は全て脂肪として蓄積されること、それからこの最後のこれもちょっとびっくりしました。糖質には中毒性があり、より多くの糖質を求めてしまう中毒性があるんだということなんですね。この4つを根拠にして、減糖質、つまり糖質を制限することで健康もしくは病気を、回復できるんだというふうなことを言っているグループです。もちろんこれにまた反対している反対意見もあります。本当は怖い糖質制限、岡本拓っていうね、これもお医者さんですね。糖尿病学会の考え方とほぼ根拠は同じです。で、糖質を制限するとタンパク質とか脂質の摂取量が多くなりすぎて、動脈硬化を促進する。穀物を食べないと食物繊維の摂取量が減り、便秘や腸内環境悪化もたらす。脳は糖質のみを栄養素とするので、糖を制限すると脳が働かなくなるっていう、こういうのが根拠で、糖質制限はやばいよって言ってる人の意見ですね。ところがこの最後の、部分っていうのは、脳は糖質のみを栄養素とするので、糖を制限すると脳が働かなくなるということに対してはまた反論がありまして、ケトン体、脂肪を分解してできたものでも十分脳は働くので糖質を取らなくても大丈夫という反論が出ています。面白いですね。こんな風に両極端に違うってことですね。はい。世界的には肥満率がものすごく問題となっていて、世界の動きとしては今シュガーゼ、甘いものを摂りすぎることを防ぎたいためにシュガーゼっていうのをねかけている国がたくさんありますと。台湾とかルーマニアとか、フランスがソーダゼ、つまり糖分がたくさん入っている炭酸飲料ですね、それに税金をかけたり、アメリカでもそういう税金をかけ始めています。ただこれも問題があって、砂糖だけを対象にすると減塩の時と同じように人工甘味料とか添加物でごまかすという傾向があり、それもまた問題視されていますよということです。はい。減塩をどう捉えるですね、次は。ちょっと時間がかなり押してますな、もうちょっと行きましょうか。減塩をどう捉える、国としてはね、何としても減塩なんですね。2020年に出た新しい食事バランスみたいな改正があったんですけれど、そこでもさらにまた減塩、塩分の摂取数値を下げていますね。はい。ところが「生食と人体」っていう本を書かれた市倉さん、日本人には塩が足りないということを書いていらっしゃる村上さん、塩化ナトリウムのみの1000倍放射塩と天然塩の違いについて、多くのミネラルを含む天然塩の必要性について書かれているということですね。また2016年のこれ週刊ポスト、週刊誌ですけれど、ここに出た記事で減塩で 17% の人が血圧が逆に上がるんだっていうふうなね、論文を紹介されています。それから食品の裏側、阿部司さんですね、皆さんよくご存知かもしれませんが、添加物の神様だと言われている元添加物のセールスマンだった方ですね。その方が減塩梅干しの添加物について書かれているんですね。で、通常梅干しっていうのは 10% から 15% の塩で漬けるから長持ちするわけですね。保存食として1年中食べることができるわけです。ところがこれを8% から 10% まで塩を控えてしまうと、保存食としての意味をなさなくなるんですね。腐ってしまう。なので、腐ってしまうとまずいということで、その腐らないように、添加物で、防腐剤という添加物で足りない分を補う必要が出てくるわけですね。で、保存はソルビン酸で、色落ち防止には酸化防止剤、味付けは化学調味料と酸味料、そしてサッカリンなどで減塩を減塩を感じなくさせるっていうか、そういうことが書かれていました。そうすると減塩梅干しっていうと、なんかお塩が少なくて体にいいのかなと思って、高血圧の旦那さんを何とかしたいなと思ってる奥さんが優しさで減塩梅干しをね買うっていうことがあるんだけども、逆に添加物の方の被害についても目を向けてくださいっていうことを阿部司さんは言われているということです。次、白米、小麦粉、砂糖、 悪の三拍っていうふうなことをね言われている方がたくさんいらっしゃいます。世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事っていう津川雄介さん、カリフォルニア大学教授ですね、白米は体に悪いと言い切っていらっしゃる方ですね。から、白米は、有害無益、麻薬と同じであるということを、甘くない砂糖という DVD で言っておられます、おられる方がいます。グルテンがもたらす様々な害、宮沢賢治さんですかね。アレルギー、リーキーガット、自己免疫疾患、自閉症などの影響が、グルテン、つまり小麦粉に入っている成分がこういうものを作っているんだっていうふうなことをね言われています。はい、乳製品、特に牛乳について、これは国は推奨しているわけなんですけれど、反対意見がものすごく実は多いんですね。パンと牛乳は今すぐやめなさいっていう内山先生が書いていらっしゃる本、内科医ですね。から牛乳神話完全崩壊、これは南清隆さんっていうフードプロデューサーですね、オーガニック協会代表の方です。この方、そうですね、から2014年スウェーデンでの研究などといろんなところでね、この乳製品は体に悪いということをね書いている。この下に、これは YouTube ですね、真由美貞夫先生、小児科医の先生が YouTube で発表していらっしゃる牛乳がいかに、私たちの体を悪くしてきたのかっていうふうなことを言っていらっしゃる先生です。いろいろね見てみて、私なりに根拠をまとめてみました。カルシウム以外にリンが多く含まれているから、牛乳のカルシウムは実際は吸収されにくいんだということ、から動物性タンパク質が多くって体内でアミノ酸量が過剰になって、骨のカルシウムを溶かすという脱解という現象が起きて、骨粗鬆症の逆に原因になるんだ、つまり悪いんだということをはっきり積極的に悪いということを言ってるわけですね。から飼育の観点から、つまり牛を飼育する時の観点から、女性ホルモンがすごくたくさん含まれていて、乳がん、子宮がんの可能性を高めている、アレルギー、免疫疾患を促進している、このあたりはその牛の飼育のされ方の問題ですね。それからミルクは本来牛の赤ちゃんが飲むべきものであって、人間が飲む必要はないという、なんか言われてみるとそうかなみたいな、ミューに説得力のある根拠かなとちょっと思いますが、それからもう一つ、その後は日本では牛乳飲む習慣というのが本当に戦後までほぼなかったわけですね。ものすごく新しい習慣なんだということですね。それから日本人は牛乳に含まれるタンパク質を分解する酵素を持たない人が多い人種である、日本人という人種がね、なのでよく牛乳飲むと下痢しちゃってっていう人が多いのはそういう意味ですね。日本人には合わないというふうな根拠があるということですね。はい、皆様どんなふうに感じるでしょうか。私これ聞いた時ちょっと本当はショックでしたね。私はなんか牛乳って栄養があるもんだっていうふうにちっちゃい頃からこう刷り込まれていたっていうのがあります。だから大学行って実家から仕送りされてくる限られたお金の中で生活をやりくりしていかなきゃいけないと思った時に、ファンタとかコーラとかああいう何の栄養もない色付き水みたいなものに同じ値段はとてもじゃないけど払えない、買うんだったらトマトジュースか牛乳だっていうふうに思ってた覚えがあるんですね。だから刷り込みは怖いですね。やっぱり牛乳には栄養価があると私はずっと長い間こう信じていたので、ちょっとショックでしたね、この情報を聞いた時は。はい、次、資料の6いきます。ちょっとでもこの辺りで時間がかなり押してますね。ここで前半1回ストップして、資料の1の6以降を後半に回そうかなというふうに思います。1回ここで休憩を取ってください。